今日のテーマトークは、攻殻機動隊です。はい。まず、これに触れとくべきなんですけど、前回の収録でテーマは、デッドデッド、デーモンズデデデデストラクション全勝って言ってたんですよ。
ああ、はい。そうでしたね。
はい、
言っちゃったなっていう、
はい。特に何の説明もなく、ツイッターの告知は、攻殻機動隊になってたんですけど、まあ、収録外で話してて、まあそうなったんですよね。
うんうん、
なので、どういうことだっていう方申し訳ありません、本当に。
すいません、混乱させてしまって。
僕、てっきり次回何するかの下りカットするかと思ってたんですけど、うん、入れてたんですね。
はい。もう残ってるんです。まあまあ、そこはもうあれは暫定っていうことで、一応あの下りも、うん、コンテンツの一部っていう認識で残したんですけど。
コンテンツの一部
はい。まあ、なので、今回は攻殻機動隊です。うん、はい。で、では、こっから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、見てから聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、ほぼ30年前の映画なので、うん、まあ、見ることは難しくないと思います。
うん、
はい。
うん、
で、まず、触りの感想を僕から行かせてもらうと、大体20年ぶりに見たんじゃないかなと思うんですけど、前見たのは多分大学の時なんですけど、むちゃくちゃ面白かったです、本当に、
うんうんうん。
むちゃくちゃ面白いし、むちゃくちゃかっこいい。
うん、
むちゃくちゃかっこいいのと、あと、本作における草薙元子のキャラクターデザインが僕、アニメの女性のビジュアルで一番好きなんですよ。
おー。
うんうん、
めちゃくちゃかっこいいなってずっと思ってて、僕が、昔、マンケニタって言ってたことあると思うんですけど、
うんうん、
その時に書いてた、漫画のキャラ、ほぼこのビジュアル
。めちゃくちゃ引きずられてたんですね、じゃあ。
めちゃくちゃ引きずられてて、もうかっこいいなとは思ってたんですけど、で、昔は、本当に、まあ面白いアクションとして見てたと思うんですけど、で、その後ろにある哲学的なテーマって、なんか、むずいなって思いながら見てたんですけど、今見るとそこが面白いなってなったですね。
うんうんうん、
ただその上で、もうアクションむちゃくちゃかっこいいし、もうビジュアル最高にかっこいいやんっていう、
うんうん、
なんか、いくつかの欲望をむちゃくちゃ満たしてくれる映画っていうのが、本当にいいなと思いながら出ました。はい。ただ今日いろいろ喋りますけど、僕、攻殻機動隊の SF 設定をちゃんと理解してるわけではないのと、あと、話が難しすぎて、ちゃんと理解できてない部分もあると思うので、攻殻機動隊お好きな方、僕が間違ってたこと言ってても、ちょっとご容赦いただきたいなって、本当に思いながら喋ります。間違ってる可能性、むちゃくちゃあるんで、はい、っていう感じです。でも、マリオンさん、いかがですか？
はい。そうですね。僕は見たことがなかったので、今回のゴーストインザシェルは見たことなかったので、
うん、
スカーレット・ヨハンソンの、実写版だけ見てるんですけど、うん、それだけかいって感じの、はい、ぐらいだったので、まあ、ようやくオリジナルの作品をちょっとまあ見ることがまあできたので、どんな話なのかなって思ったんですけど、実写版と話全然ちゃうやんけ、みたいなふうに思いましたけど。
そうなんですね。
そうです。そうです。
全然違うじゃん。
そうなんだ。
思いましたよね。で、なおかつ、まあ、実写版がああいう感じの話にしたのも、まあ、わかるなっていうぐらい、すごい哲学で寄った話だな、という気がすごいしました。はい。うん。すごいなって思いましたけど、なんか、確かに、やっぱり最後というか、クライマックス話題での、草薙元子と、人形使いが会話する内容は、まさに、生命って何って話だな、というふうに、すごく、思いましたし、そこにある意志とかって何っていうのを突き詰めて考えてみるってなんだろうみたいな話を本当にしていて、まあちょっとやっぱゾクゾクしましたね、本当に。確かになぁ、むずいわと思いながら、と。だから僕もちょっとこの話がしっかり飲み込めてるかはわからないんですけど、まあでもやっぱりなんかビジュアル面でもすごくかっこいいし、なんていうんですかね。構図がめちゃくちゃいちいちかっこいい感じがするんですよね。なんかちょっと鏡合わせだったりとか、うん、なんかすごくなんか綺麗な絵が一つ四角にこう、絵のようにかっちりまとまってるシーンとかもあったりとか、なんか至るところにそういった美意識とかがすごく感じられて、やっぱこれすげえなって、なんかやっぱある種のこう、伝説というか、これに影響を受けたっていう監督だったりとか映画が、やっぱこれまでも作られてると思うんですけど、なんかそういったものがやっぱ生まれるのも、 すごくよくわかるなっていうのをすごく再確認とかできたなっていうふうには思いました。あと、そう囁くのよ、私のゴーストがってこれだったんやって思って。
これです。
これです。
あの、ミームとしてしか知らない、はい、かったので、あ、これなんだ、はい、高架機動隊なんやっていうのを、初めて知りました。はい。
はい、ネットは広大ダーもこれです。
あ、ネットも広大ダーもこれなんですね。あとなんかあの、画像でよく取り調べ室のシーンとかはよく見た記憶がある。
あ、うんうんうん、何が映っていますかっていうやつですよね。う
ん、とかはあ、なんか見たことあるけど、これ広角機動隊だったんだ。ゴーストインザシェルからだったんだっていうのは思いました。はい。
はい。大石さん、いかがですか？
僕も見たのは今回2回目かな。僕も大学生時代に1回見てるんですけど、まあ僕大好きなんですよ、広角機動隊。
うん、
あの、まあ、キャラクターで特にバトーが大好きなんですけど、やっぱ当時、まあ、もともと生物勉強してた時期に見た時には、こう、ああ、これ生物の話だ、みたいな、すごい漠然として楽しみで見てたんですけど、今見直すと、なんていうかな、その哲学的な問いがより身近になったなって感覚があって、
うんうん、
例えば、その、AI っていうものが発達したチャット GPT みたいなものが出てきて、まあ、いわゆるあれってもうチューリングテストはクリアしてるじゃないですか。
うんうん、
っていう、要は生命の境目みたいなのがどんどんどんどんあやふやになっていっているし、あとはスマートフォンの登場でネットに簡単につなげるようになったじゃないですか。
うん
うん、
って意味で、すごく世界が光学機動隊と近しいところまで来ている中で、もう一度、あの、生命とはっていうところを問い直してみる、この映画を通して問い直してみるっていうのは結構面白いなって思いました。
うん、
で、やっぱりなんか、この時期、1995年、まあ、僕生まれ年なんですけど、この時期の作品ってやたらバイオテクノロジーだったり、あるいは生命倫理に関する話多い気がしてるんですよ。あの、例えばジュラシックパークだとか、
はいはいはい、
あとガタカとか1997年公開だと思うんですけど、
はいはいはい、
あの辺の時期って、まあ、遺伝子組み換えとか、あとクローン羊のドリーの発表が1997年あたりだったりするので、
うんうんうんうん、
その社会の中でようやくバイオテクノロジーっていうのが世に出てきて、これ本当に大丈夫なのっていう話になってきたあたりだと思うんですよね。
うん、
なんかだからそういうのも、なんかそういう雰囲気みたいのが実は今までこう、なんていうかな、線を引っ張って現代につながってるのかなみたいなこともちょっと考えたりして、うん、その辺はやっぱなんか今見直して改めて考えてみて面白いなっていう感覚はしました。
あ、
うんうんうん、
その作品の中にミュウツーの逆襲とかも入れたくなるもんね。
確かにそう、まさにそうですね。
って、
うん、なるほどな。その、同時多発的にそういう作品が生まれてきたのか、あるいはずっとそういう作品はあったけど、現実の技術がそれに届く可能性が見えてきた時期だからこそ、そこに同時発生しているように見えてるっていう可能性もあるのかなってちょっと思ったんですけど、どうなんだろう。
多分山口さんの指摘すごい的確で、おそらくずっとそういう作品ってあると思うんですよ。うん、まあ SF ジャンルの中の一つですからね。それこそ言ったらブレードランナーだってそうだしっていう話ですから。ただ、やっぱあの時期に、やっぱ注目というか社会の関心を集めたんだと思うんですよ。
うんうんうん、
だからこそ、同時多発的にいわゆる人々の記憶に残るような作品が増えてきたっていうか、多分問題意識にすごいうまく乗っかったんじゃないかなって気はして。
うん。
うん、
そうですね。なんか、今のって、その、生命の、こう、なんて言ってんのかな。生命が存続していくのと、ちょっと、現象として近い部分があるというか、あの、あ、ごめんなさい。これ話ややこしくするだけだ。あの、今の流れ、あの、僕が言ったこと全部なしでいいです。
でもなんか、多分、山口さんがおっしゃってることって、あれかな、はい、ミームなのかなって思ってて。あの、はいはいはい、最近はあのネットミームとかって言葉に変わってちょっとこう流行り物みたいな意味合いになってますけど、
はいはいはい、
あれ元々リチャード・ドーキンスが唱えたもので、
はい、
遺伝子っていう、まあ、生命における遺伝子の文化版がミームなんですよね。だからその時流行るものとか人々の関心があるものって、
うん、
まさに遺伝子というか、僕はちょっとそれウイルスだなって思ってるんですけど、ウイルス的な感じでその、うんうん、作品を通じて感染していくというか、あ、確かにこれも問題だよね、うん、みたいな感じでこう共有されていくっていう感覚があって、
うんうん、
なんかそのアイコンとしてのゴースト・イン・ザ・シェルっていうのは、もしかしたらあったんじゃないかなって気はします。
うんうん、
そうですね。あの、僕が言おうとしたことは、その生命っていうものが偶然の産物なのか、うんうんうんうん、それともその必然性を持ってその形になっているのかっていう。
ああ、はい。
の話を、その、そういう。
なるほど。
作品が同時発達的に出てきた。
うんうんうんうん、
それは、そういうものを作ろうとして出てきたのか、あるいはその、そういう作品がその時期に生まれたようにこっちが観測しているのかっていうのって、うんうんうん、割と生命の捉え方と、近い部分がある。
そうですね。特に、携帯進化というか生命史の考え方はすごい近いというか、似てる構造かもしれないですね。
うんうんうん、まあ、話が変にこんがらがりそうなので、ごめんなさい。
まあ、でも、仕方ないです。この映画の話なんで仕方ないです。
今日、ついていけるかな、僕。ついていけるか、不安になってきました。
いや、でも僕、考えてることを言語化するボキャブラリー足りなくてやばいなと思って今、大井さんにおんぶ抱っこやわ、と思って今。はい。まあ、そんな感じでいいですかね。
はい。はい、そんな感じ、すいません、長くなりました。
はい。では、お便りいただいてますので紹介させていただきます。では、5つ目、お願いします。
はい。フリッパーさんからです。店長の皆さん、こんにちは。攻殻機動隊見ました。公開は1995年。2024年からすると、映画の世界である2029年は違う未来なのはわかりますが、世界を構成する考え方自体はそんなに間違った世界ではない気がしますね。情報処理系の仕事をしている身からすると、今の日本において派手なドンパチはないだけで、日々起きている情報戦は映画並みに繰り広げられている気がします。攻殻機動隊に影響を受けたとされる作品はいろいろ見てたのに、攻殻機動隊シリーズ自体は食わず嫌いをしていたのですが、思い切って今回見てよかったです。400字にまとめるのが下手なので、いつも具体性のないふわっとした感想ばかりですいません。ちなみに、ガンダムは昔、ファーストとゼータまではテレビシリーズを一通りと、逆襲のシャアも見た口なので、ある程度は話わかるかと思います。バーに伺えた時にその辺話せたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、映画の世界が2029年ってことで、まあ、近未来 SF の、まあ、代表作の一つで、まあ、いわゆるサイバーパンクですよね。
うん
うん、でも、サイバーパンクのど真ん中中のど真ん中だと思うんですけど、まあ、この頃で言ったら僕の子供の頃ですけど、ジャパニメーションの二大巨頭、アキラと攻殻機動隊がもうジャパニメーションの二大巨頭っていうイメージで、はい、
うんうん、
もうなんか憧れの対象だったんですよね、
うんうんうん、
大人が見るアニメの二つみたいな感じでちょっとだけ憧れてた二作品だったんですけど、ちなみにサイバーパンクってどれぐらい触れられてますか、お二人。
サイバーパンクか、何がサイバーパンクだっけ、意外とむずいですよね、っていう、これサイバーパンクだっけみたいなのとかもあるじゃないですか。なんか、なんやろ、難しいよ。
うん、
たまに僕、スチームパンクとごっちゃになることあるんですけど、まあ、ちょっと違いますけど、あれは。
ね、スチームパンクとサイバーパンク、確かにここを区別難しいとこありますよね。
たまに、見たら全然違うってなるんですけど。
まあ、一応定義としては、あれですよね、こう、水蒸気感がメインになってると、スチームパンクで。
そう、ちょっとレトロっぽくなってて。
そうそうそう。ちょっとそれよりも、こう、電気とか、そっちの方、あるいは、そこに体が融合していくみたいな感じだとサイバーパンクってイメージですよね。
うん。なんだろう。
うん。いわゆるサイバネティクスって言われる技術が発達してる世界だと思うんですけど、うん、あと、まあ、イメージとして廃墟とか雑多な街並みとか、
うんうん
うんうん、あと、東アジアが覇権を取ってる世界っていうイメージ
もありますね。
ありますよね。うんうん、まあ、本作でもそうなってると思うんですけど、まあ、サイバーパンクで、まあ、特に有名な作品で、ニューロマンサーってありますけど、あれ、千葉なんですよね。
あ、そうなんですか。
え？そうなんだ。
で、結構その、まあ、東アジアが中心的になってるっていう世界観もあるし、
うん、
ブレードランナーもサイバーパンクとは言わ、れますけど、うん、なんかあんまネットワーク技術が発達してるって世界ではなかったような気はしますよね。
そうっすよね。どっちかっていうと、こう、近未来って感じの、うん、まあ、うん、あくまでアンドロイドというか、クローンというか、みたいな人たちがいるっていうぐらいですもんね。
うん。うん。だから通信系が発達してるというか、まあ、あれアンドロイドというか、うん、レプリカントがまあアンドロイドのことだから、うんうん、まあそういう機械工学とかが発達してる世界ですよね。うん。うん、あと、アキラとかもサイバーパンクに含まれることあると思うんですけど、うん、別にあれ、そのあたりの技術、そんな発達してるわけじゃないんですよね。
そうですね。確かに。
うん。
うん、なんか、ふとサイバーパンク映画とかで、なんかこう、ウィキペディアみたいなの見れると、なんか、ああ、そうですね。ああ、アップルシードとか見たことあるなとか。
ああ、
うん。
まあまあ、マトリックスとか、トロンも入ってますね。トロンとか
も。あ、マトリックス確かにそうかも。
マトリックスはもう、ズバリ
ですね。ズバリですね。
うん。トロンはそうなのか。
そうなんですね。トロンそうなんだ。
でもやっぱこう、ネオンで夜っていうイメージありますよね。うん、やっぱり。
ネオンのイメージですよね。はい。
そういう意味では、でもサイバーパンク感という意味では、あれかも。ザ・クリエイターとかは最近だと。
ああ。
アジアのロボットがこう、一緒にいる感じは、ある種のサイバーパンク感というか、うん、まあ、東京っぽい、東京が舞台のところありましたもんね、うん。あれは完全にサイバーパンクって感じですよね。
そうですね。
うん、
まあ、あと、完全に街並みだけですけど、バレットトレインとか、
うん、
あと、ジョン・ウィック・コンセクエンシズの東京描写とか日本描写、うん、まあ、大阪描写ですけど、ジョン・ウィックの場合は。うん、あれ多分サイバーパンク意識ですよね。
うん、そうですね。なんか、日本にそれを求めてるとこありますよね。
うん、ありますね。
うん、
特に洋画において、う
ん。その、雑多な街並みとしての日本だったら、あの、ブラックレインとかも、ちょっと、まあ、要素として組んでるのかなと思うんですけど、まあ、サイバーパンク定義、ちょっと、やけどする可能性あるかもしれないですね。あんまり喋ると。はい。
そうですね。難しいなって感じですけど。
うん。うん、いや、でも、あの、情報処理のお仕事されてるんですね、フリッパーさん。
うんうん、
なんか、だんだん、フリッパーさんの全貌が、ちょっとずつ、ちょっとずつ、明らかになってきて。
そうですよね。なんか、我々がだんだん、こう、自己開示していって、はい、なんか、この人、こういう人隣になんだっていうのが分かるのは分かるんですけど、なんか、こう、
はい、
リスナーさんもわざわざ別に、書いて、ここでオープンにしてなくても別にはいいのにしてくれるのは嬉しいですよね、なんか、うん。
いや、でも、日夜がああいう攻防戦を繰り広げられてる一面もあるのかと思うと、ちょっとね、
うん、
リスペクトしちゃいますけど。
うん、はい、またバーに来ていただけるんでしたら、その時にお話できたらなと思います。はい、では次のお便りお願いします。
はい、ラジオネームゴーストのささやきさんからいただきました。店長メンバーの皆さん、こんにちは。いつもラジオ楽しみにしております。ゴーストに出せる合格機動隊は、自分にとって原風景のようにいつも心に浮かんでいる作品です。とっても大好きなのですが、何か語るとなると難しく思います。皆さんがどういった投稿をするのか楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
詳しい方が聞いているとなると、ちょっと緊張してしまいます
ね。背筋が伸びました、今。
もうだって、ね、ラジオネームの段階から、わあ、もう好きな人じゃんってなりましたよ。あ、はあ、ささやきだって。
いや、普段聞いていただいてて、この時についにお便りいただけたってなると、ちょっとさらに、緊張感が増すというか。
本当に。
はい。うん。本当にね、今回ね、うん、2回見たんですよ。面白くて。
お
う、うんうん。
で、2回見たけど、よくわかんないんですよ。まあ、特にその、操作部分が、どういう力学でそうなっているのかは、もう雰囲気で見てるので、うん、あ、そういう成り行きね、みたいなのも、なんとなくなんですよ、理解。
うんうんうん、
あと、もうあの世界の SF、設定とかも、なんとなくだし、勘違いしてる可能性大いにあるんですよね。うんうん、あと、今回僕、漫画も読み直したんです。20年ぶりぐらいに。
おお。
で、もうね、漫画ね、難しすぎて頭に入ってこないんですよね。
あれは、そうっすよ。
そうなんですね。
もう、めちゃくちゃ情報量多いし、うん、あと、細かいにめちゃくちゃ設定書き込んでるんですよね。
そうなん
ですよね。城政宗先生が。でもそれがね、読んでたら漫画読むのもさらに倍ぐらい時間かかるぐらい書き込みが多いんですけど、うん、今回電子書籍で買ったんですよ。広角機動隊の一巻で、
はいはいはい、
草薙元子が出てくる部分のやつ買ったんですけど、うん、もう電子書籍だとその書き込み部分読めないから、
ええー、そうなんですか。
ボタンで別リンクに飛ぶようになってたんですよ。
ああ、なるほど。
なんか読むのめんどくさいな、電子書籍で読むの、それ。嫌だな、それなんか。
だからさらに大変なんです、
うん。
こう書き込み部分をリンクで飛んで読んで、もう一回元のページに戻るっていうのを都度しないと、この作者の意図みたいなのが読めない。めちゃくちゃ大変なんですよ。で、僕漫画読んでも話理解してないですから、うん、はい、正直余裕で間違ってるんで、うん、今回はもう、 いつにも増して適当言うと思っていてください。本当。
すごいな。いや、すごいな。僕、実写版のゴーストインザシェルめちゃくちゃわかりやすい話やなって思ってたんですよ。はいはい、そんなやっぱ、いやもう今回、この元のオリジナルのアニメ、オリジナルというかアニメ見て、アニメ作品見て、めっちゃ難しいなって思って、うん、原作もそんな難しいんですねっていうのを初めて知りました。はい。
あの、全部の設定を説明してるんです。
そうそう。
ああ。まあ、それは、まあ、漫画だからこそできる描き込みというか世界観の構築の仕方って感じもすごい、ね。
そうですね。うん。うん、
まあでも、今回のアニメ、押し守る版というかは、うん、やっぱり、あまり説明はしないけど、なんとなくわかるぐらい
ですよね。
正直ほとんど僕もなんか、詳しいことわかんなくて、まあ、ある程度機械化が進んでるんやな、みたいな。で、本当に、機械と人間の境界が分かんなくなってるんやなぐらいでしか感じは分からなかったですし、僕公安休暇と外務省とかのなんか、
はいはいはいはい、
政治的なやり取りとか、1ミリもよく分かってないですからね。まあなんか敵対しとんやな、なんか痛み分けやったんやなぐらいしか分からなかったですからね、正直。なんかどういう感じでなんかお互いなんかこう、縄張り争いやってんのこれみたいなのも全然分かんないので、うん、まあまあ、そんなもんかぐらいしか思わなかったですし。
うん、いやもうふわっとですよ。
冒頭のなんか、ホテルの下りとかも、何やったっけこれみたいな。わからんみたいな感じでしたし、正直。
なんか、課長との会話って基本的に前提すっ飛ばして、その、タームだけで話されるから。
なんだっけみたいな感じ。
ありますよね。
ちょっと、何回か、巻き戻しましたよね。僕は何か聞き逃したかもしれないと。
そう聞き逃してないんですよ。
聞き逃してなかったっていう、聞き逃してなくて分かんなかったってなっていましたね。はい。
そうなんですよね。基本、それっぽさなんですよね、会話が。で、ちゃんとその、意味が通ってるんだろうけど、内部事情は分かってる同士がそれっぽさで喋ってるから、よく分かんねえってなるんですよね。
だからちょっと連想したのは、なんか、シン・ゴジラの時の官僚描写とすごい近いところ、はい、まあ、だから官僚描写なんですよね、あれ。
まあまあ、
言ってみれば。
そうです
ね。はい。
うん、そうだね。やっぱり。
うん。公安だから基本的に政治力学のために行動してますしね。
そうそうそう。だからね、正義とかじゃなくて公的権力ですからね、彼らが力を行使する理由は。
うん。
そう。ゴリゴリの親方日の丸です
から。そうそうそうそう。
まあ確かに。そうです。まあだからなんか、まあいわゆるハッタリかましてるみたいなもんじゃないですか、その映画自体がそもそも。
うん。
なんかそれっぽいものでしかないみたいな。でもかっこいいって。まあでも映画ってハッタリかましてなんぼなとこあるんで、なんかそこはやっぱりこの映画のなんかこう演出力といいますか、うんうん、なんかこう見せ方のうまさみたいなのがやっぱこうわかるところなのかなっていうふうには思いますけど
ね。はい。まあ今回はあくまで広角機動隊っていう漫画の文脈とかも踏まえないし、アニメの他の作品、スタンドアローンコンプレックスとか、最近の映画のシリーズとかも踏まえないし、押井守監督っていう文脈も踏まえません、今回は。
もう、なんか、この時点でもう聞くのやめたって言われそうですもんね。人によっては。知らんがなくてできるかもしれないですけど、我々はそのスタンスですよっていう。そのスタンス。
あくまで探索。僕をスレスレで話しますと。
っていうね。
もう、ゴーストインザシェル広角機動隊っていう映画一本で話をするっていう。
うん、
はい。そうじゃないと、怪我するから。
怪我する。
絶対怪我するから。
うん。わかります。
はい。はい。もうそのスタンスであるっていうことを明言しておきます。
うん、うん、うん。
はい。まあその上で、こっから先は聞いていただけたらと思うんですけども。はい。では、我々から話し出していこうかと思うんですけども。まあ、軽いところから行きたいんですけど。
はい。
オープニングかっこよすぎませんか？
あれね。本当に。
ね。
いや、すごかったっすね。かっこええわ。
もう最高ですよね。まあ、特に屋上からのダイブシーン。
うんうんうんうん、
なんでしょうね。そこに肉体がある人間がビルから飛び降りようとしているっていう感じの表現力、凄まじいですよね、本当に。
やばいですね。
もう、あそこだけで見れるというか、うん、やっぱ絵的にかっこいいっていうのがまず大前提なんですよね、この作品。
うんうん
うん、
それが本当に良い。なと改めて思いましたね。
そうなんですね。なんか絵的なかっこよさは本当にちょっと痺れました、本当にっていうのがあって、うん、で僕実写版の方のゴーストインザシェルを見返したんですよ。
あ、この
わざわざ見んでもいいような気がしたんですけど、なんかやっぱ こんな話ではなかったなっていうことしか覚えてなかったので、改めて見て、で、やっぱり結構まあそのまま引用してるというか、部分もやっぱあるんですよ。
うん、
シーンとか、こととか、擬態というか、くつなぎ元子の体がこう、
うん、
作成されていく過程のシーンとかもあったよな、みたいなとか、
うんうん、
窓越しのこう、風景とこう、彼女が座ってるのが影になってみたいな感じのシーンの構図とか、
うん、
もう実写版にあったりするんですけど、もう全然遠く及ばねえじゃねえかって思っちゃいましたもんね。うわ、これは、これオリジナル知ってる人が見たら本当にこれもなんか、あはーみたいになってたんじゃないかなっていうのをなんか、ようやく気づきましたね、それはなんか。うん、
かっこいいので好きなシーンで言うと、その、情報戦というか、電話ボックスにこう、はい、貼ってこう男とのレースシーンで最後にこう、捨て頃でやり合うシーンあるじゃないですか。
はい。はい、
あそこの光学迷彩の草薙元子、まあ、見えないんですよ、だから。絵の中で、
はいはい。
めちゃくちゃかっこよくないですか、あそこの一連のシークエンス。
ああ、そうか。
もう、かっこすぎですよね。
あれ、すごいなと思って。で、光学迷彩だから、影が映るんですよ。
あ、そう、うん、そこめちゃくちゃよく、そう、光とか影とかの使い方がめちゃくちゃうまいんだなって思う。
そう、うん。あくまで、視野角で後ろの描、絵を映してるだけだから影が映るっていう。
うん。
で、その水が跳ねてそこで居所探しながら撃ってくんだけど結局やられちゃうっていうあそことかもうなんかちょっとホラー映画にも近いというか、あの緊迫感含めてあのシーン大好きなんですよね。
うん、僕室外機の上飛び跳ねながら屋上に登るとかああいうのめちゃくちゃ大好きなんですよ。
はい。
うん、
はい、
いやめっちゃ好き、路地裏感、
うん、
大好きで、あとまあ体全身擬態だから、体重重いから、着地した時。
そうですね。
こう、陥没するんですよね。うん、ボンって。ああいうとこも好きですね。うん。うん、
そうですよね。やっぱ、独特な音が鳴るじゃないですか。やっぱり人の体では鳴らない音が鳴るというか、はい、着地した時の音とかも、なんか、はい、あ、ちょっと癖になるな、みたいな感じというか。はい、
うん。
すごい。
もう一個かっこいいで言うと、重機描写ですよ。
はい。
この映画の重機描写の説得力すごくないですか？
いや、もうかっこよすぎですね。うん、かっこよすぎですね、本当に。
まあ、詳しくないので、かっこよかったですしか僕言えないんですけども、うん、この重機の種類がこうでとか何も言えないんですが、うん、まあ、かっこいいことだけはよくわかりますし、こだわりはめちゃくちゃ感じるっていうね。そう、うん。いいんだよ、これだよ、みたいなね。っていう感じがね、すごいしましたね。うん、そう、
とりあえず、待てばって名前覚えますからね。
ああ、覚えた。なんか言ってたとか言って。
あとまあその重機そのものよりも着弾の描写が本当に良いというか、こう鉄筋の構造物を破壊するときとか、あるいはその車を破壊するときとか、まあそれぞれに着弾したときの破壊描写が異なるわけですけど、もうね、あの物理的な説得力本当にすごいですよね。
あれすごい。だから、うん、サクって弾が入って爆発するというか、
うん
うん、
そこまでにしっかりタイムラグがあるあたりとか、
うん、
ああ、説得力あるなと思いますし、あと、単純に銃声も鳴るんですけど、それよりも薬莢がカランカランカランカランっていう音の方が、どちらかというと大きい感じの音響バランスとかも含めて、
うんうん、
いやー、やっぱかっけえなーってなっちゃいますよね。
うんうん、その、物理的な存在がそこにあるって説得力凄まじいんですよね、すべてにおいて、本作。もうそこだけで一旦いい、
うん、
本作、うん、うん、ですね。
だからそう、普通にアクション映画としてね、まあ、アクションアニメーションとしてめちゃくちゃすごい領域に行っているのは確かだなと思います。
はい。
うん。
うん、いや、まあアニメってまずそこですからね。
うん、
だって本来そうじゃないんですもの。
うん、
絵ですもの、
うん。
それをそこに重量とか重力とか速度の存在を感じさせてるっていうのがね、もう、それだけですごいなって本当に思わされるんですよね。と、まあ、キャラクターに関して言ったら、そうですね。まず、まあ、本作の草薙元子のキャラ造形、僕、本当に好きで、
うんうんうん、
本当に好きでですね、ちょっとだけ漫画の方に触れるんですけど、漫画の方って割と、こう、切符のいい女軍人って感じなんですよね。
うんうんうん、そうですね。
はい。で、ちゃんと、性自認も女性だし、バイセクシャルでセックスも楽しんでるような、うん、割と人間的な欲求をちゃんと明確に持ってるタフでずぶとい人間として描かれてる、
うんうん、
漫画の方は、
うんうん。
後半変わってくるんですけどね、ちょっとだけ。 ただ、本作は初めから非常に、その、センチメンタルというか、精神的に空虚な感じの人間になってて、
うん、
で、冒頭のところで、その、馬頭と通信してるときに、うん、前ノイズ多いぞっていう話をしたときに、はいはいはい、生理中なのよっていうシーン、
うん。
で、あそこ、漫画の方だと、ちょっと下ネタとして、やりとりしてるんですよね。
うんうんうん、
要は、少佐がちょっと照れながらそれを返してるんですね。うん、生理中なのよって、赤面しながら返してて、まあ、漫画の方の馬頭って、結構少佐に対して、セクハラ気味な言動が多いんですよね。ねはい、ただ、本作の少佐は、そのことを全く気にしていない。うん、どうでもいいと思ってるし、むしろ、肉体残ってないから、うん、その生理っていう現象がどこまで影響を与えてるかって、ほとんどないんじゃないかなと思うんですけど、それをそういう返し方してるっていうところが、もう肉体に対する興味をもう失っちゃってるっていう感覚があるし、もう、あと、その、性の自認っていうものも僕なくなってる気がするんですよね。自分が男とか女とかもどうでもよくなってる。ただ、設定として自分が女だからそう返してるっていう感じがある。うん、でそれは、脳だけが残ってる状態で、擬態の性別っていうのは、要は自分が女性だからっていう、その理由付けのために形にしているしか理由ないじゃないですか。どっちでもいいんだったら、軍人としてやるんだったら別に形なんてどうでもいいと思うんですよ。機能として同じものを発揮するんだったら。あそこで女性型の下体を選んでるっていうのは自分が女性だからっていう理由付けのためで、ただ漫画の方はちゃんとアイデンティティが女性だから、そこに理由はあるんだけど、むしろ映画の方はもうそれしか自分が草薙元子であるという証がないから女性型を残してるように見えるんですよね。もう、アイデンティティが記憶の中にしかないというか、自分が何者であるっていうものを強く確証してない感じがしてる。
うん
うん、でその空虚な感じ、儚げな感じが本当に好きなんですよね、僕は。
なるほど、なるほど。
はい。で、世界の人間って、まあ、少佐は脳以外、擬態化してて、
うん、
そうじゃない人も、まあ、体の一部を擬態化してる世界。
うん
うん、で、まあ、こう、まあ、ネットワークには繋げる状態にはしてる人がほとんどじゃないですか。
うんうんうん、
その中で、やっぱ、擬態化してる割合が多ければ多いほど、自分が本当に生物なのかっていうのが、不確かになっていくと思うんですね。
うんうんうん、
で、そこは、全体的に、まあ、少佐に限らず、全員がちょっと、センチメントな感じがしてると思ってて、うんうん、映画の方は僕は、例えば、少佐が女性型の擬態を使ってるっていうのもそうなんですけど、オペレーターが女性型ロボットっていうのって、あれって僕あんま意味ないと思うんですよね。
いや、わかりますわかります。
うんうん。
うん。で、わざわざこう、いっぱい枝の出るマニピュレーターでタイピングしてるじゃないですか。うん、物理タイプする意味とはってなるんですけど、あれ見てたら、うん。ただ、あそこで人間の形したロボットをオペレーターにしてるのって、そういう人間が人間から、命令系統を下しているっていう形を維持するためのものになる。
うんうんうん、
だから人間がやってるっていう体をなすためのものに僕は感じて。
うんうんうん、
あと、ビールを飲むときなんですけど、あの人たちって一瞬でアルコール分解できるんですよね。
言ってましたね。
その機能を使ったら。
うんうんうんうん、
だからあれ、不利なんですよね。酔ってるふりをしてるっていう。うん、酔っ払いロールプレイをしてる。
うんうんうん、
一瞬で、分解できるアルコールを酔ってるっていうふりをするために飲んでるっていう、うん、その自分が人間であること、生物であること、あるいはその人間っていう社会の組織の中であるっていうことを確かめるかのように、そういう人間的な要素をわざと残すような営みをしてるように見えるなと思って、で、それは人形使いって判明するロボットがその、少佐と同じメーカーだっていうところで、いや、それに限らずみんなあそこのメーカーのパーツ使ってるっていうので、トグサ以外がいぶかしんでるシーンあったと思うんですけど、うん、やっぱり全員が自分が本当に自分なのか、人間なのか生物なのかって不安を大なり小なり持ってる。
うんうんうん、
で、それは、その割合が多ければ多いほどその不安は大きくなって、それの極地にいるのが少佐なわけですよね。うんうん、 で、その不安感が世界全体に満ちてる感じが本作のすごく好きなところで、あんまり漫画の方にはない要素なんですよね。漫画の方全体的にタフなんで全員が。そこに焦点が当たってないっていう感じなんだけど、全員が、哲学的な自分が人間であるっていう確証を握りきってない不安感があるような感じで、すげえ好きです、そこが。
そう、前半の人形使いの事件で操られていく人っていうのは、擬似的な記憶を埋め込まれるわけじゃないですか。
うん、
あれも多分いいフックになってるというか、
うん、
その記憶だけが自分を司るものだ、アイデンティティを司るものだって思っていたのに、それさえももうハックされてしまった時に、うん、じゃあ自分って何なのっていうことが一瞬で分かんなくなってしまう世界じゃないですか。
うん、うん、うん、
それを物忘れにしたら、今持ってる自分の記憶って何なのっていうところすらもはや怪しくなってくるというか。
うん。
あそこは確かに怖いなというか、本当に全てが電脳化されてるからこそできる怖さ表現というか、
うん、
ふうにはすごく思いましたね。うん。まあその科学の発展がこう、必ずしも幸福をもたらすものではないみたいな話ってまあ SF でよくある話じゃないですか。やっぱまあ現実がそうだと思うんですけど、現実も。
うん、うん。
なんかそういった話にプラスそこになんかアイデンティティの不安みたいなのが直結しうるみたいなのをなんか描いてる感じっていうのはなんかすごくまああるとは思うんですけど、
うん、
今見ると余計になんかああまあ今だったら SNS だよねみたいな形というか、
うん、
まあ冒頭なんかいろんなとこ繋がるようになったけど別になんか結局バラバラだよねみたいな感じの国は別にまとまってるわけでもないしみたいななんかこうフレーズみたいに出るじゃないですか。あれもまさに、おぉ、今やな、みたいな感じがすごいめちゃくちゃしましたし、そう、結局、科学の発展が結局不安を呼び起こすものでしかならなかったっていうか、全部がわかるようになったかと思ったら全然わかんないことだらけじゃん、みたいなことに余計気づかされちゃうみたいな、
うん。
そういったことによってさらに不安って加速していって、で、それを解決するためにまた科学技術が発展してっていうのを繰り返すんだけど、みたいなループに延々と我々は囚われているのかなっていう気がちょっとしていきましたねっていうのは。
うん、
まあ現実と今回の映画を見て、なんかちょっとそれはすごく感じましたよ、
うんうんうんうん。
例えばというか、あの世界って基本的に、まああれ日本だと思うんですけど、中国語がメインで扱われてるじゃないですか、少なくとも表示においては。
うん
うん、
で、あれ、ちょっと聞いたことがあるのが、日本語って、その合理的じゃないんですよ。言語として、
うんうん、
例えば行間にいろいろな意味合いを含めて読まなきゃいけないし、
うん、
そのはっきりと言わない、例えば主語がなくてもいいだとか、あるいは複数形じゃなくても通じるだとか、うん、そういう曖昧性をまま残してるような言語だから、より誤解も生みやすいし、誤読も生まれやすい言語だっていう風に言ってる人がいるんですよね。で、一方で多分中国語とか英語ってそれがない言語なんですよ。より合理的に伝わるし、より合理的に人に正しく情報が伝わる言語。で、あの世界って多分、その合理的っていうところだけを詰め込んだ世界なんじゃないかな。例えば肉体も合理的じゃない、例えば病気になったりとか、寿命という制約があったりとかするから、この肉体捨てたら合理的じゃんっていう、そういう発想で動いてる世界のように見えるんですよね。で、例えば仕事のために合理的な体を持つんだったら、仕事で得たものは機密情報として最後はお返しすればいいよね、だとか。
うんうん、
なんかそうなってきたときに合理的っていう言葉によって個性というか個がどんどん失われてった社会なんだろうなって思うと、割とそれはなんか今においてもちろん脳がそこまで、脳っていうか今最終防壁的にというか脳の記憶をお渡しするってことまではさすがにないにしても、そういうことってあるよなと思うので、
うんうん
うん、なんかすごい現実社会の映し鏡的な側面もあるのかなとはやっぱ見てて思いましたね、
うんうん、そうですね、その合理性っていう部分で、その合理性に対してのちょっとアンチテーゼの意味を含んでるようなゴーストっていう言葉が僕すっごい好きなんですよね。
超わかります。
要は魂とかそういう意味じゃないですか。
うん、
まあ、使い方としてはね、
うんうん。
ただそこでゴーストっていう用語を使ってる。で、一応 SF 用語としてゴーストっていう言葉が、まあ、使われてるんですけど、その、お化けっていう言葉を選んでることの、うん、この、センチメンタルな感じが、ね、言葉としてはすっごいドライに合理的な使い方をしてるんですけど、その言葉自体の本来の意味がめちゃめちゃ非合理的なものだし、うん、なんだったらちょっと幼いニュアンスさえ含んでるような、何か っていうところ、うん、でその言葉を使ってるところが僕たまらなくて、
うんうん、
やっぱそうささやくのよ私のゴーストがっていうところのなんかすがるような感じ、
うん、
私はまだ人間なのだっていうことにすがるようなあの言い方がね、
うんうん、
むちゃくちゃエモーショナルなんですよね、うんうん、単にいやもう私の勘ですっていうことじゃなくって私の中にそういったものがちゃんといるのだというのを再確認するために発言してるかのような感じ。で、そのニュアンスを含んだゴーストっていう言葉の選び方、
うんうん、
最高なんですよ。うん、本当に。
そうですね。なんか合理性とかその科学的でないようなことっていうものが、
うん
まあ、排除されていく、
うんうん
うん。
その中でも、それでもやっぱりあるよね。その説明できない部分がみたいなものとしてやっぱゴーストってワードがそこにあったりするし。
うん、
なんか、この映画を見て逆説的にそういったこう、科学的にこう、わからないこう、なんというか、まあ、魂であるとか、
うん、
こう実体のないような意志とか、そういったものってなんかすごい、なんかそれがそうはやっぱ人間大事なものみたいな風にやっぱ思えるよなっていうのは、見ながら思っていたというか、
うん
うん、
特に記憶に関しては、僕逆説的にやっぱ記憶ってやっぱその人を形作るものだなって改めてこの映画を見て思いましたけど、
ね。うんうんうんうん
記憶があっけなく改ざんされて自分が分からなくなるってぐらい、いや、記憶って大事じゃんっていう。で、やっぱ記憶にこそ人は生きているじゃないかっていうふうにちょっと思えたなっていうのは、すごく思いました。
うん。うん。ね。まあ、まさにゴーストってその記憶の連結されたものというか、
うん。
記憶が形作っているものですもんね。で、
うん、
若干ちょっと思ったのが、それこそ草薙元子はこの映画でラストまさに幽霊になるわけですけど、
うん
うん、
そこも、なんていうかな、ある種刑事上的な存在になるっていう意味も多分、ゴーストって言葉の中には加味されてると思いますし、
うん、
確かにでも、確かにセンチメンタルな、てかちょっとロマンあるような言葉ですよね、ゴースト、
うん。その合理性の中にあるセンチメンタリズムがまさにゴースト・イン・ザ・シェルっていう言葉そのものだなって。
うん
うん、
思わされるというか、もう、タイトルまで完璧だなって、本
当に。めちゃくちゃかっこいいなっていうふうには思いましたし、で、僕はその記憶ってめちゃくちゃ逆説的に大事じゃんって思えたっていうところを煮詰めたのが実写版だったんだなっていうふうに思ったんですけど、
うんうん
うんうん、実写版そこがやっぱメインですよね、どっちかって。
そうですね、草薙元子自身がそれを探りに行く話というか、
そう
そんな話ですもんね。
自分のアイデンティティを探しに、記憶、自分も、あ、この自分が持っている記憶は偽りだったということに気づき、みたいな話だったので、
うん
まあ、そこを、まあ、引っ張り出して、まあ、そこから、まあ、自我の意識とかの話に持っていこうとしてたんだなっていうのはすごく、
うん、
まあ、切り口としてはやっぱそっちの方が分かりやすいなっていうのは、思いましたけどね。うん、うん
うん自分探しをするって感じなんですかね。
自信。そんな感じです、そんな感じです。
そうです。
あれですね。この言い方正しいか分かんないけど、西洋っぽいなって。
ああ、そう。
そうそうそう。
思って、この、本作における、その、ネットワークの連なりと、まあ、そこから生まれる、まあ、人形使いっていう、まあ、そのネットワークの中から生まれた生命と、自分では言ってるものって、
うん、
すごく、東洋の思想というか、うんインドの哲学とかに近いっていう感じ、うん。その、生きているという状態は、その、因果の連なりの中に起きている現象であるっていうものとして捉えてる感じだと思うんですけど、ただその、いや、そこに自我があるのだってすごい西洋的な考え方だと思うので、
うん、
なんかこの相反してるものがどっちも入ってる作品だなと思うんですよね。ちょっとまあそのあたりのことをちゃんと勉強しているわけでもないのでふわっと喋ってんの結構ギリギリだなってちょっと今思ってるんですけど、そのなんだろう、本作においてその生命が継続していくっていうことにその多様性を取り込んでるっていうのがあると思うんですよね。例えば少佐とトグサの会話の中でなんで俺を休暇に誘ったんですかっていうところでトグサをイレギュラーとして休暇の中に取り込んでる。それは、擬態化してる人間がもの中に、ほぼ生身であるトグサを入れるっていう多様性を取り込むことで、組織としての緩やかな死を迎えないようにするためにそういう風にしたっていう言い方があって、それは、人形使いが言ってたことと、ほぼイコール、なんですよね。その、 ネットワークから生まれた生命体であって、情報というものの中で完璧な存在であるけれども、それだと一つのアクシデントに対して生存できないっていうことに対して、多様性を取り入れることで、その生存するっていうことを目的に、草薙元子と、まあ、同一化するっていうことを選ぶわけですけど、それって、まあ、そうすることで、揺らぎであるとか多様性を得て、生命を存続させていこうとするっていう。うん。まあ、このあたりが多分、大石さんが言ってた、その、生命の話として言ってた部分だと思うんですけど、ちょっと僕、語彙力平らなすぎて、おしゃべりくなってきてしまった。
そうですね。なんか、それこそ、なんかちょっとこの話見てて、ちょっと連想したのが、
はい、
あの、さっきちょっと名前挙げたんですけど、リチャード・ドーキンスが書いた利己的な遺伝子って本があって、
はいはい、
これ結構その、生命科学の中でも衝撃を与えた本だし、かつ哲学世界、うん、哲学の方のでも結構取り上げられることの多い本だと思うんですけど、
うんうん、
ちなみにこれ僕難しくて全然あのどこから来てないんですけど、
うん
ただあの話の骨子というか、あの何が人々に衝撃を与えたかっていうと、彼が言った生命ってのは遺伝子の売り物だっていう言葉なんですよ、
うんうん、
でつまり僕らはあくまで遺伝子に操られてるだけであって、遺伝子をつなぐための存在であって、うん、僕ら自身にはそれにおける自由意志なんてものはそんなに存在、まあ、するかもしれないけど、実はそっちは本質じゃないみたいな話なんですよね。
うんうん、
あ
だから、う
ん、
結構これってゴースト・イン・ザ・シェルのその主人公たちの感情と近いところあるなと思っていて、
うんうん、
ある意味その仮説に抗う話だなっていう気もするんですよ。
うんうんうん、
まあ、それがまさにゴーストって言葉だなと思うんですけど。
そうですね。あの、自由意志っていうものの象徴としての言葉ですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、まさに人形使いがあの話をしてるときに画面に映ってるのが、あの、ヘッケルってドイツの哲学者兼生物学者が書いたあの初めての系統樹って呼ばれてるもの、
うん、
あの生命の系統樹が映るんですよ、
うんうん、
はいはい、なんか映ってましたね、
うんうん、あれあの多分進化っていうものを木というもので表現した初めての図だっていう風によく言われるんですが、まあ、初めての図って言うとちょっといろいろ詳しい人から言われるかもしれないけどまあでも、あの、少なくとも木としてデザインしたのは初めてで、あれ、トップにヒューマンがあるんですよね。
うん。うん、
で、下の方から原始的な生物になって、幹の方になると一番原初の生物って意味合いになってくるんですけど。
ああ。
だからあれ、まさに多様性なんですよね。その、様々な木のように、いろいろ枝分かれしていって、で、時々それが絶滅してしまったり、もういなくなってしまったりっていうのもあるんだけども、その枝の先に我々生命としての人類がいると。っていうのを象徴してるんですよ。だから、まさにその人形使いが言った多様性、あるいはその生存していく自己複製をしていくっていう。ただ、自己複製の中にエラーが自分はないから、うん、そのエラー、まあ進化の本質はエラーなんですけど、うん、あのエラーってことで進化、うん、進化って言って形を変えていけるような存在になりたいっていうような思想は、まさにヘッケルが描いた系統樹だったり、その生命になりたいっていうことなんだろうなっていうのはすごい見てて思いました。
うん
うん、そうだ。そう。そうだ。進化とはエラーであるっていう、その言葉が僕出ませんでした。
うん、
そっか、そうだよ。
そうなんです。
そうですわ。
これ、ちょっと難しいというか、一応誤解なく言ったけど、進化は進歩じゃなくてエラーなんですよ。
はい。
なるほどね。いやまあそっか、その、うん。そっか、いろんなエラーを繰り返していって、初めて環境に適応していくってこと、
ね。そうです。てか、いろいろ試していく中で、偶然環境に適応できるやつが出てくる。
で、それだけが生き残る。
そう。で、それをどんどんどんどん繰り返していくのが進化って営みなので、まさに人形使いが求めてたのはエラーを、うん、としての、多分ゴーストを取り入れること。うん、草薙元子という、うん、ゴーストというエラーを自分の中に取り入れて、うん、で、より、まあ、工事というよりも進化をしたい。で、生命になりたいっていうような意図だったのかなとは思いますね。
うん。うん。
そう。いや、
うん、
なんかあの辺のやりとり、なんとなく感覚的には、うん、なんか言いたいことはわかるけど、
うん
言葉では説明は難しいよなっていうことを、まあ、こう、お二人が綺麗にまとめてくださってて、うーんって言われた
ら、聞いてたんです。まとめたのは大石さんです。
いやお二人でちゃんとまとまってましたよ。僕はもう何も挟むとこなかったので、うん。
そうですね。あの、で、バトーと少佐が船の上でビール飲んでるときに、その人間はできることを全て可能にしようとするっていう言い方をしてるシーンがあって、あれ船の上だったかな、違ったかもしれないけど、それって要は進歩ってことじゃないですか。
まさに。
やろうとしたことをするっていう。で、それが、 まあ、それをするのが人間であるっていう言い方をしてて、で、それの極致が、まあ、人形使いであると思うんですよね。うんうんうん、まあ、通信技術とか、あらゆる技術を、の粋として生まれてきたものとして、まあ、ある種究極の生命として、完全なるものとしてのネットワークの中に生まれた生命としてあるんだけど、それでは、一見完全なもののように見えて、その生存していく命としては不完全なものであるという結論に自身で至って、そこでエラーである草薙元子と同一化することで、揺らぎを含んだ存在になる。で、そうすることで、進化をできるような命になるってことですよね。うんうん、
まさにまさに。
いやそっか、じゃあ、僕は人間は可能なことを実現しようとするっていうくだりってなんで言ったんかなって、それっぽいから、ふむふむって言って聞いてたんですけど、よくよく考えたら、その、進歩と進化っていう対立軸で捉えたときに、そこが生きてくるなって、あ、進歩をするのが人間だけれども、でも、進化をする余地を残すのが生命っていうことなのかなって考えると、そうですね。で、その進歩こそが至上命題であるっていうのは、もう西洋思想そのものじゃないですか、進歩
主義って。まさにそうですね。
いや、だから僕、人形使いと草薙元子が結びつくのって、その、東洋的な思想と西洋の思想が結びつくことでもあるのかなと思って、自分は自分であるっていう自我、生命とはその自我があることであるっていうことと、生命は因果のネットワークの中ので生まれた現象でしかないっていう双方の思想があって、それが結びつくことで、なんか思想的な多様性があったものになるというか、で、もうあれ、ラスト、悟った存在じゃないですか。
はい、
目覚めた人になっているっていう。はい、まあ、それは、なんて言っていいのかな。まあ、ブッダでもあるし、まあ、究極の自我を持った存在でもあるというか、まあ、その西洋的な思想の極致でもあるのかなとかって、ちょっと捉えられるのかなとは思って。だってもう、ネットワークで構成されたあの世界においては、ほぼ全てがわかる存在じゃないですか。もう、全ての因果を、把握できる人って、もう目覚めた人ですよね。
ちょっと、だから連想したのが、デニ・ヴィルヌーヴ監督のメッセージの主人公とかもまさにそうだなと思って。
はい、なるほどね。
そう。すべての因果、まあ未来というか時間軸を超えてすべてを超越して分かった人って。で、これ結構まあ、メッセージの原作になったテッド・チャンのテーマそのものだと思うんですけど、その、運命と自由意志っていう両方があった時に、人々はそれをどう受け入れていけばいいのか、折り合いをつければいいのかって結構彼のテーマなんですよ。で、割と草薙元子が最後に至った場所ってそこだし、あと僕すごいもう一人馬頭が好きだってオープニングというか最初の方で言ったんですけど、それなぜかっていうと馬頭はこの世界に留まるっていう折り合いのつけ方をしてる人だからなんですよ。元子が向こうの世界へのその気球をどんどん高めていけば高めていくほど、バトは元子を引き止めようとするじゃないですか。で、それってすごい人間らしい行動だなって思って、そのバトの元子を引き止めるっていう行為、要は、まあある種運命に抗うではないんだけど、その、っていう行為そのものがまさに非合理的なところだし、それこそ僕好きなのが、元子が高額迷彩なんで服を脱いで戦うじゃないですか。で、決着するときに必ず服を被せるのは馬頭なんですよ。そんな意味ないのに。なんかそういうところにこそ人間らしさが宿るっていうのを、なんか対局の馬頭もやってはいて、なんかその二人の思想の違いみたいなものも、その行為から見えてすごい好きなんですよね。
馬頭もだいぶそっちに引っ張られてるキャラクターではありますからね。
そうそうそう。
その、引っ張られてるからこそそれを忌避するというか、まあその、引っ張られすぎてイノセンスになるんですけど。
そうなんですよ。そう。
へえー、あ、そうか、そういうことなんですね。僕まだちょっと見てないから。
次回作は、バットを元子に引っ張られすぎ問題。
そう。そうなんですね。あ、へえ、ちょっと、そっか。イノセンス、まあいや、イノセンスの話はまた別にするからいいか。はい、っていう話はまあいいですよね。
はい。
そうか。そっか。メッセージとかが確かにそっか近い。他 これあるのかっていうのはちょっと僕気づかなかったな。確かに言われてみればそうだな。僕なんか今回映画見て思い出したのがよりにもよってトランセンデンス
だったから。ああ確かに。
あれ、ド直球で AI と人間の意識が合体しちゃうって話だったよなって、うん、もう、あ、ゴーストインザシル起こったことじゃんみたいな話だったんですけど、まあ残念なことに映画はそんな面白くないかったような思い出しかなくて、っていうことだけしか覚えてないので、あれなんですけど、そう。それしか思いつかなかったな、悔しいわ。
ただ、ちょっと思うこととして、ネットって本当に広大なんだろうかってちょっと思ってるんですけど。
いや、それは、ね、それはそうかもしれない。
まあそうですよね。ネットって、ネットも、うん、そうなんだよな。なんか、人間が作り出したものってなんか、どこまでも広大になり得ないのではないかみたいな気持ちにはなるというか、
うん、
なんか、限界があるのではっていうか、
うん、
やっぱそれ宇宙にでも限界はあると思うんですよ。
うん、
そ
う、うん。
どこまでも拡張してるとはいえ限界はあれあると思うっていうのですけど、うんうん、ただ自然が作るその世界の広さと人間が作る世界の広さを比べたらもうやっぱあまりにも小さいものになるのではっていう感じはすごくしますね。
うんうんうん、本作でも電脳攻撃を避けるために断線させるとか、あるいは無線だとハックされる可能性があるから有線を使うとかっていうので、明らかにネットワークの限界が示されてるから、そんなにかなっていう。なるとこは正直あるし、うん、まあ、現実見てもネットってむしろ狭えなっていうのがあるというか、うん、現実より狭かったなってなる、
うん。
ネットは広大じゃなかったなって思わされることは実際には多い。うんうんうん、
だから、やっぱり1995年段階でのインターネットに対するロマンチズムがそこだったのかなと思って、まさに、
うん、
そう、
そうか。
現代に近づいてきて、まあ、ネットっていうのがこれだけ身近になった時代においては、草薙元子は多分ネットに潜らない気がするっていう、
うん。
うん。
もうね、なんか、ネットは広大とか言って、ダークウェブなんて潜ったって別に面白くも何もないわけですよ。
やってること、せっこいことやってますよね、みたいなことですもんね、うん、正直ね。多分ね。
そういう、なんか非合法なものとか見たって別に、それは世界の広さでも何でもないというか、うん、つまんねってなるだけですよね。人間つまんねって。
そうなりそうな気がするんですよね。
うん、
いやだから、その今 AI とか発達してってますけど、うん、多分人間つまんねえなって思ってるんじゃないかなって思うんですよ、AI も。
ああ、人形使い側もね。
もはや、
う
ん。つまんねえわって思ってるんじゃないかなっていう気はするんだよな、というか、うん。
いや、スカイネット誕生じゃないですか、それ
は。ああ。
いや、それすらも怒んないんじゃないかなっていうか、その、
うん、
勝手に死ぬだろって思ってるぐらいなものになるんじゃないかなって気がするんですよね。うん、積極的に、なんていうんですか、地球にとって人類はウイルス的な存在だから滅ぼさねばならぬみたいな思想にすら至らない気が、
うん、
もう AI すらも定款に囚われそうな感じが今してますけどね。
うんうん、そうですね、うん。人間のつまんなさを学習してつまんねえ存在になりそうな感じがあります
そうそうそ
う、
うん。つまんないやつをコピーして、もっと劣化版のつまんないやつになるみたいな。はい感じって言ったらいいんですかね。
そうですね。だからまあ本作、1995年の作品で、90年代後半には Google が登場してくるわけですけど、うん、結局インターネットも世界を、まあ変えたんだけど、世界を変えたんだけど、結局元あった人間がそういう風に使いたいなっていう小手先のものにどんどん矮小化していったなっていう感覚はあって、つまんねってなりますよね、正直。ネットは広大でも何でもなかったって。普通に今までとやってたことの媒体が変わっただけじゃんっていう感覚は、正直覚えちゃうなって。80年代、90年代のネットワークに対するロマンチシズムはなかったのかなってなると、切ないってなりますね、それ。
そうなんですよね。だから、ちょっと見てて切なくなってくるんですよ、まさに。
そうですね、なんか。むしろ、そういったものにロマンを感じなくなったよね、みたいなことを描いている。うん、例えばね、竜とそばかすの姫なんてそうだと思うんですけど、ネットに対して、ネットなんてそんなユートピアじゃねえだろって話を言い出すみたいなのが、やっぱ逆に、うん、うん、なんかわかるみたいな風になってくっていうのは、なんか発達してきてもやっぱ結局ここなんだなって感じがすごくしますよね。うん、我々に人類ってっていう。うん、
そうですね。まあ、それがなんだろうな。結局すべてを人間の道具にできてしまうっていうのは、いいことなのか悪いことなのか、ちょっと、すぐには判断できない部分もあるなとは思うんですけど、
それこそだから、ちょっと思ったのは、ネットワークがつながることと、さっき言った進歩性で、あんまり関連してないのかなってちょっと思って、逆にその人がつながることで進歩が徐々にこう、緩やかにというか、できづらくなっていくような感覚はむしろあって、なんて言うんですかね。その、よりこう、ネットワークが複雑になればなるほど、合理性よりもどこに配慮してとかっていうところになってくるわけじゃないですか。全体的にどこを、逃さないようにして、もちろんそれは正しいことだと思うんですけど、だからやっぱ光学機動隊のあの世界ってそういうものすらないというか、やっぱり権力がすごい強い世界なんだなって思うんですよね、だから確実にトップダウンでこれを進めるぞっていう方針がない限りはああいう世界にはならないだろうなっていうのもちょっと思いますし、まあ、明らかにあの世界って貧富の差も激しいじゃないですか、見てる限り。だから国家権力とか権力側が凄まじい勢いで進歩性の方を押し切ってんだなっていうのを見ててわかるので、まあ、ある種のディストピアなんですけど、しかもそこに歯向かう人は容赦なく殺されるし。
そうなんですよね。めちゃめちゃ体制の話だからな。公安ですよ、公安。
主人公たちがね。
そうですね。公安だもんな。
だから、まあ、あの、まあ、草薙素子が言ったネットは広大だっていうところって、まあ、知識の集合なのか、あるいは、まあ、それぞれ人の伝道につながるので、いろんな人のネットワークに入れるってことなのか、まあ、ただただ世界そのものを指しているのかっていうのはちょっと、あの段階のセリフだけだとよくわかんないし、どう解釈も取れる気はするんですけど。
まあ、そう
ですね。だから、その、まあ、サイバーパンクっていう世界がそういうネットワーク技術とかが現実が達成な範囲を超えて肥大化したことで成り立ってる世界だと思うんですけど、例えばそれスチームパンクとかもそうだと思うんですよね。蒸気機関が全ての技術を集約していくようなことって現実には起きなかったわけじゃないですか。それは蒸気機関で生み出せるものに限界があったからだと思うんですけど、あと例えば1950年代ぐらいの原子力がその全てのエネルギーを集約していくような SF ってアトムパンクって呼ばれるらしいんですよね。で、はい、それこそ例えば鉄腕アトムとかもそれに含むかもしれないんですけど、原子力が夢のエネルギーだった時代の、話で、例えば今度Amazon プライムで配信始まるフォールアウトとかってそのアトムパンク的な世界観なんですよね。原子力が全てを司ってるっていう世界。でも実際には原子力は全てを司れなかったわけで、それぞれの時代の中でこれが全てを司る可能性がある技術なのかなっていうロマンが詰まってるものなのかなと思うんですよね。19世紀だったらスチームパンクだったりとか、1950年代だったらアトムパンクとか、で、その80年代から90年代ぐらいのネットワークって夢があるよねって言えた時代に生まれたものがサイバーパンクなのかなって気がして、でも現実はそうはならなかった。蒸気機関も原子力エネルギーも、そしてネットワークも大したことなかったねってなったのがこの現実なのかなってちょっと気がしました。
だから、それで言うと今はある意味 AI がそこに当たるのかもしれないですね。
なるほど。
でもつまんねえものになる可能性もありますけどね。まあね。どうなんでしょうね。楽しみですけどね。
まあ、まあそうですね。まあ、人間はつまんないですけど、まあでも人間という大きな単位で見ればつまんないけど、個人で見るとその不確かさなゴースである部分は面白かったりするっていうことは、まあ、この映画でもわかるなとは思ったので、まあそこですよね。そこにかけたいっすよねっていうのは、そこを信じてなって思えるっていう映画だったなっていうのは面白かったところですよね、そこは。
それは僕らが信じてることでもあるんじゃないですか。
そうですね。
人類には期待してないけど、個人のつながりには期待してるとこ、
ある。
あるのかなって思って
ます。そこはあります。
その、分母を大きくしないように頑張るっていう。
ですね。
から、ネットワークにつながったことで善につながったって思っちゃダメなんですよね、きっと。一対一をむっちゃ増やす、で、それを自分のネットワークにするっていうのを頑張るっていう。まあ、限界ありますよ、もちろん。 時間的リソースが限られた一回の人間でしかないんで。
僕らね、広角化してないですからね。
そうですね。まあ、限界ありますし、すぐ、切れますんで、我々。プッツン切れますよ、みたいな。個人と個人ととかって。まあ、
うん、
でもまあ、切れちゃうこともありますけど、まあ、ある意味それを繋ぐのがまた記憶だったりとかね、
うん、
とかもあるという意味での話でもあるし、
うん、
いや、なんか、うん、すごい、僕はすごい記憶について考えてしまいましたけど、今回、この映画を見て。うん、
我々記憶大好きですからね。記憶の話大好きですからね。
映画はね、ニアリーイコール記憶だと思ってるんで。
そうそうそうそう、はい。
そう。そもそも記憶に期待してるから映画見てるわけですもんね。
ああ、そうそうそう。
そうそう。そうです。そうです。
はい。まあ、うまく収まったんじゃないでしょうか。はい。お後はよろしいようで。で、次回は、オッペンハイマーってことで。
はい。
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 オッペンハイマー。
目玉ですね、うん、今年の。はい。まあ、オープニングの話したけど、正直怖いですけどね、喋んの。
いや
うん。そうなんだよな。いや、そう。めちゃくちゃやっぱりなんか、まあ、テーマもすごく、まあ、センシティブというか、ま、いろいろこう考えて喋らないといけないなって気もするし、
うん、
あとファンも多いし、ノーランは、みたいな、とこはあるし、はい、そう。まあ、あとしっかりこうなんか、オッペンハイマーの、周りの出来事をちゃんと知ってる人からもすごい、いや違うし、みたいなとかあるだろうし、
うん、
こ
う
大変だ。これ大変だわ、っていう感じがしますね。
しかもね、まあもう一回言いますけど、ノーランの手癖のせいで分かりにくいんですよ、この映画。
手癖って
、まあ。見ていただけたら分かります。分かりにくいんです。
まあ。
ま
あ、ただの電気映画撮るような人ではないということだけは、はっきりしてるんですけど、まあダンケルクでただの戦争映画撮らなかった人なので
。まあ。来週チャレンジってことで、
はい、
はい、では広角機動隊の話はここで終わっとこうと思います。はい、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回東京開催は5月25日土曜日の予定です。場所はイベント前で日暮里、18時オープン、23時クローズです。あと大阪心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口が店長をする月にバーちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第160回広角機動隊の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。